マタイによる福音書第13章の10節から15節。弟子たちはイエスに近寄って、なぜあの人たちには例えを用いてお話になるのですかと言った。イエスはお答えになった。あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからである。持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。だから彼らには例えを用いて話すのだ。見ても見ず、聞いても聞かず、理解できないからである。イザヤの予言は彼らによって実現した。あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず、悔い改めない。私は彼らを癒さない。以上です。鹿児島と和久根の教会にですね、土日で行ってきましてですね、持っているものはですね、非常に大きいのは鹿児島教会ですね。街道がですね、うちるぐらいの街道があって、それでこれの半分ぐらい、もっと大きいぐらいの牧師館が横に併設されてて、なおかつ15台から20台分ぐらいの駐車場があるので、しかも天文館まで、電車で3つ駅ぐらいですかね。なので、駅もすぐ中央駅が近いんですよね。歩いて20分ぐらいでしょうかね。一等地だと思いますですね。持ってるものは本当にたくさんあるんだけど、礼拝出席がですね、5名から3名というですね、とっても寂しいなと。物はですね、たくさん持っててもですね、何か本当に持たなきゃいけないものを持っていないのかなと思って、で歓迎会もしてくださったんですけど、歓迎会もですね、結局ご婦人方が2人ですね、歓迎会してくれたので、2人と2人で4人で、という。で、アクネに次の日に行ったと、これはですね、ちっちゃい、持ってるものはちっちゃいんですよ。本当にちっちゃくて、どれぐらい、もうその集会数もないぐらいの教会。土地もですね、そんな大きくない、駐車場が3台から4台入るぐらい。でも元気なんですよ。で信者さんも10人から15人あの阿久根の小さい町でですね、何が違うんだろうっていうですね。で、その阿久根の教会っていうのはもうですね、30年ぐらい牧師がそこに常駐したこともないですね。もっとかな、はい、宣教師さんがですねやられて、その宣教師さんがアメリカに帰ったのが40年ぐらい前、それぐらいからもう牧師はそこにいないという。でもちゃんとその10人から15人で教会がちゃんと成り立ってる。何が違うんだろうな。持ってるものは小さいのに、これ一回生きてる教会だから、あれ、あそこに牧師が行ったらきっと元気になるんだろうなと思います。何が違うかっていうと、やっぱり神道さんの信仰って失礼ですね、なんでしょうね。とにかくなんかこう、元気で明るくて、中心になる人のですね、信仰がやっぱりきちっとしてるんだろうなと思って見ていました。ですから、ただあと整備をですね、すればもっといい教会になるしですね、阿久根と鹿児島で、ライブ中継のですね、礼拝してたので、その機会がこの大江教会に来るので、はい、大江教会と阿久根とですね、それ聞いた釧路の教会が自分たちもやりたいっていうので、で、そう言ってたよって言ったら、阿久根教会の人たちはみんなで献金して、釧路にその機械、20万円ぐらいするんでしょうけど、送るとかっつって、この教会なんだろうと思ってですね、なんかいろんなたくさんいいものを持ってんだろうなと思います。で、今日は種まきの例えなんですけどですね、弟子たちはそれを聞いて、なぜ例えで語られるのですかとイエス様に聞いたというところです。例え話はですね、御言葉の真理を分かりやすくですね、説明するものだと思います。弟子たちにとってなお分かりにくい話だったのかもしれませんけど、しかし弟子たちは、与えられている神様の御言葉を自覚して、きっと今日はですね、あなたたち何持ってんのって話ですよね。その前にですね、種まきの種があって、まかれた種があるとですね、その種は一体何だですね、あなたたちはまかれている種の中の何を持っているのかという、多分それが理解できないんですよね。話は単純な話なので分かりそうなもんですけども、でもそれが分からないというと、自分たちが持っているものが何か その力強さとか恵みとかがやっぱり理解できてないということかもしれません。まあ、そうやって考えていくとですね、私たちもですね、同じかもしれないなと思います。まあ、毎日のですね、生活の中で神様から与えられているものがあるのに、何を持っているかわからないので不安になったりですね、まあ、厳しいですね、人生を送ったりしなきゃいけないんだろうなと思うのです。まあ、今回ですね、2つの教会に行きましてですね、やっぱり立つ鳥は後を濁しちゃいけないなと思って、まあなんでゴミを置いていくんだろうっていう、まあ、あんまり言うと前の牧先生のね批判になるか言いませんけど、でもね残された教会の人たちがそれを片付けなきゃいけないものを残していっちゃいかんでしょってね、こんなに溜め込んでいって、それを新聞とかなんかですよ、段ボールとかですね、ゴミですよ、はい、自分でですね、まあ整理していけばいいのになと、まあ多分ですね、軽トラ1台分ぐらいあるんじゃないですかね、はい、で、まあそれをこれからですね、2人のですね、女性の信者さん、まあ主に1人の信者さんが毎日教会に来てゴミ出しをするって、なるほどなと思うんですね。で、一方アクネの教会に行ったらですね、あまりにもですね、物が多すぎるからですね、これから全部捨てていきます、断捨離をしますって、そうですねっつって、余計なものがいっぱいありますねとかってですね、どうも先生のブログとか見たら先生は片付けるのが好きそうだからですねっつってそうですねっつって、で、まあその時にですね、その方がですね、やっぱ教会を持ってるっていうことは教会をゴミだめにしないってことですよねって言われた時に、その通りですよっつって、まあ、その教会を持ってるってことの幸せとかですね、祈る場を持ってるとか集う場を持ってることの幸せを考えればですね、ちゃんとやっていけるんだというですね、何を持っているか、神様から何を与えられているかっていうのがきちっとですね、把握できてたらですね、やっぱりその教会っていうのは生き続けていくんだろうなと思います。まあ、イエス様は今日ですね、持っていない人は持っているものまで取り上げられるというふうに厳しいことを言われました。何を持っているかっていうことを分かってない人は持っているものもいつかは取り上げられるんだっていうことでしょう。まあ、何を持っているかということを私たちは常にやっぱり認識しながらですね、自分の人生を送っていかなければならないなというふうに思います。で、何を持っているかに分かったらそれを人に分け与えていくという、まあ、これが神様が与えている使命かなと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が神様からいただいている賜物が何であるか、また私たちは何を持っているかを知り、そしてそれを人々と分かち合っていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会にその信者、求道者、牧師、牧師の家族と共に守ってください。また悩みのうちなる人たち、また絶望に追い込まれている人たち、一人一人と共にいて、どうか主が支え、守り、導いてくださいますように。今日も私たちが生きるために必要な糧を、どうか一人一人に聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。